何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。それでは、人よなぜ争うのかというタイトルでお話しいただきます。
皆さん、一瞬マスクを取ってご挨拶いたしましょう。またオンラインで礼拝していらっしゃる方もご一緒に、おはようございます、こんにちは。先週は3章から語られました、この多くの、ものが、多くの点で失敗をする、言葉で失敗しない人がはいないということで、特別私たち、教えるものを教師牧師は、厳しい裁きを受けるんだというふうに語られました。だから心の蔵を掃除して、人の徳を養う言葉と賛美の言葉を、蓄える備蓄しようということでありました。で、私は言葉で何度も何度も失敗してきました。この箇所が、先週上野牧師の番に当たっててよかったなというふうに思います。ここは本当に語りにくかったので助かったと思いました。私は苦い体験といいますかね、新学生の時のことなんですが、通ってた牧師の教会の牧師さんが、私たち新学生、日本人新学生を集めてくださって食事を一緒にしたことが何回かありました。その席でですね、私聖書を使ったうまいジョークを思いついたんですね。でもこれを言ったらちょっとまずいかなと思ったんですけども、あまりにもよくできたジョークだったので、ここまで来てたのを押しとどめることができないでそれを言ってしまったんですね。そうすると、何人かの新学生はちょっとくすっと笑ってくれたんですけども、牧師は違いました。私の方に向かって、川端君、新学生として恥ずかしくないかねって言われたんですね。もう あの時のことはずっと忘れません。この牧師さんが私たちの結婚式の司式をしてくださった方なんですけどね。あれ以来少なくとも聖書の言葉を使って品のないジョークは言わないというふうに、 心に決めたつもりです。言ってるかもしれませんが、一応そのように心がけてはきました。そうは言ってもやはり語っている通りに、自分が語っている通りに生きられないというそのことは、この告白せざるを得ないわけです。別に開き直っているわけではありません。でも皆さんね、こうして牧師が言っていることは、こうして講談から語っていることの通りに行っていないことをどういうふうに牧師は考えて講談に立ち続けているんだろうと思う思って当然だと思います。どうしてるか、それは本当に惨めです。惨めであることを告白いたします。でその9節にありますでしょう。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。まさに、これです。そうして、この自分が本当に惨めだということを主の前に、告白していきます。つまりこれでこの句にすることによってまず謙虚になるということです。それでもそういう惨めであっても主に立てられています。でもこうして立っているわけです。でもそれは自分で立っているわけではなくて主に立たされているんだということです。この謙虚さは忘れない。そして許されて、これでも許されて神の国にいて、そして牧師としての役割を果たそうとしている。だからでもこの牧師としての威厳を行いで取り戻そうなどとは考えません。そうではなくて謙虚になるっていうことだけです。でも悩みません。一旦そうやって惨めになりますけども、悩み続けることはしないし、諦めることはないし、ただ神の許しの恵みに立ち続ける、その祝福に生き続けるということです。これがずっと私の牧師としての生き方になっています。今までこうして役務所を通して語られてきたこと、それは信仰と行いが一つなんだということでありました。このことだけはずっと心に留め続けていただきたいと思います。神の国に行けるというのは、それは信仰と行いが一つになっていることであります。アブラム契約に私たちは入れられました。私たち神に選ばれて、そして神の国に生かされている者は、その人々を祝福するものとして生きるんだということです。だから私たちが人々を祝福するとき、私たちの信仰と行いは一つになっているということであります。心の信仰とそして体の行いは一つです。これは両方を二つに分けることをしません。これは同時進行をしていきます。で信仰というのは心だけの問題ではありません。体の問題でもあります。心と体を切り離すことはしません。信仰と行い、それを心と体の問題として切り離すことはいたしません。この心の中の問題が解決したら行動するというわけでもないし、また解決しなくても私たちはこの信仰を持って歩み続けます。たとえ前の夜どんなに苦しみ悲しんでも、朝起きればもう考えもしないでおのずから祈る、シェマーイスラエルというふうに言う、信仰告白していく。そしてたとえ1週間その苦しみ悩むことがあっても、主の日、日曜日が来ればおのずから礼拝をする。だからもう今日は礼拝をしないなどというようなことは考えもしない、そして礼拝に向かうということであります。 皆さん私たち日本人は小学2年生か3年生の時に句句を学びますよね。で、句句を何度も何度も言わされます。この年になってもあの時のことを忘れません。句句がパッと言えなければ残されました。そして言えるまで、家に帰らせてもらえませんでした。で、しかしそうして句句がもう心に体に頭に染みついていきました。句句は一生の間使います。だから何か計算をして句句を使うときにいちいち、その計算をし直すというような、一桁の計算をし直すというようなことはいたしません。もう、句句で反応するようになっているわけです。そのように信仰と行いは一つ、すべてそのように信仰があれば行いで反応していくというような生活になるわけです。体はこのおのずからこの礼拝に行く準備をするように動いていきます。そうなってますでしょ。この日曜日の朝起きたら私たちは時間を見ながら、もうそろそろこのことをしなきゃいけない、食事をしなきゃいけない、顔を洗わなきゃいけない、服を着なきゃいけないというふうにもう考えなくてもこの礼拝の時間に間に合うようにすべてのことが全てのことを行っていくわけです。そのようにもう体が条件反射のように動いていく、それが私たちの信仰生活であるわけです。無意識のうちに教会に行くんですね。そうやって長い間礼拝を続けてきて、そして年を取って、その認知症になったご婦人がいました。お嫁さんのそれを姑とするお嫁さんのお話なんですけども、いつもその朝になると今日は礼拝だから礼拝に行かなきゃいけないというふうにお姑さんが言うんですね。それはもうお嫁さんは否定しないんです。そして一緒になって準備をして、そして毎日が日曜日であるかのように準備して、そして礼拝に教会に行くんだそうです。しかし教会に行ってみたら教会は閉まっていて、今日は礼拝はない。そうするとお母さん、今日は礼拝の日じゃありませんでしたねというふうにして家に帰ってくるんだそうです。それを毎日続ける。そして本当に日曜日に来たらその通りに礼拝をする。で、そのようにもう朝起きたら礼拝するというふうに体がもう動くようになっていたということでありました。もうそれほどに私たち信じることと行うことがもう一つになっている、習慣になっていくというのが私たちのこのクリスチャンライフであるわけであります。で、もちろん私たちもクリスチャンであると言いながら争うことがあります。悲しむことがあります。落胆することがあります。あるいは感情的になることもある、怒ることもあるでしょう。しかしその真っ只中で信仰を表すんです。で、信仰というのはこの私たち今信仰を行いで表そうという面もありますけれども、逆に行いの中に信仰を表していこうというそういう方向もあるわけです。怒ってる時、信仰を持って怒るということはありませんけれども、でもどうしても怒ってしまうということがある。その怒ってるただ中にあって心の中でこう言うんです。主よ、私を治めてください、私の心を鎮めてください。カーッとなった時に同時に心の中で主よ、私を諌めてくださいというふうに言うんです。いや、もうそれを口に出して言えたら素晴らしいですよね。いいですよね。ねえ、ゆきさん、カーッとなって子供に向かって主をそう、沈めてくださいって子供が言ってしまったら、お母さん何言ってんだろうと子供たち思うけど、あ、お母さんは一生懸命戦ってるんだなということが分かって、いきます。こうして どのような状況の中にあって疲れていて、そして今日は聖書を読むことができない、もう祈る気力もない、ただそういう真っ只中で一言心の中で、主よ、それでも私はあなたを褒めたたえますというふうに言ってしまうんですね。それが信仰です。でそうしているうちに私たちね、その心との中の信仰と体の行いが一つになってきます。ある女性の証です。この証は、時々この思い出すんです。彼女は長女で、弟や妹がいました。しかし一番下の弟が病気で亡くなったんです。母は泣いた、私も泣いた。そうやってその日は過ぎた。翌朝、母はいつものように起きて、いつものように祈って、いつものように食事の準備を子どもたちのためにして、そしていつものように食卓で賛美をして、そして翌日もそのように過ごし、そして日曜日が来ればいつものように朝起きて子どもたちを促して一緒に礼拝に行った。悲しみに潰されて動けなくなってしまうということがなく、ただ顔にはいつものような喜びが出てはいなかったけども、しかし母の心の中の信仰の火種は決して消えていなかった。そして日々母がの様子が以前と同じように回復していく、それを私は見ていたという証です。そのような母親のもとで私は育ったというんですね。このようにして祝福というのは継承されていくんです。さて、このヤコブ書というのは信仰と行いが一つだということをこうずっと学んできたわけですけども、今日は、その中で、この人をなぜ争うのかというテーマでお話しするわけですが、4章のところ、もう一節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう、あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか、というヤコブは語りかけます。要するに、あなたの欲望とあなたの行いが一つになってはいませんか、という問いかけです。欲望と心の中の欲望と行いが一つになってしまっている、神の声か欲望の声か、どっちの声をすんなり聞いて生活しているのか、ということです。体の中で戦う欲望が行いと一つになって出てきてしまう、争う人たちは欲望に心が支配されている。罪人っていうのは無意識のうちに自己中心に考えてしまう。クリスチャンであってもふっと思わぬことがあったら、起こったら、その場感情に任せて、そして自己中心な発言をしたり行動を取ってしまうということですね。そしてその自分の欲望を満たすために反射的に行動をしてしまうということです。そしていろいろ自己正当化するこの理屈だけはしっかりと準備している、用意している。そして自分の欲望、メンツ、妬み、快楽、それに従って歩んでいってしまうということです。私たち今そのウクライナであの戦争を見ています。まさに欲望がむき出しになっているわけです。あの争いの原因というのはもういろいろ理屈をこねてみたって結局は ある人物の心の中の欲望ですよ。それが出てきているわけです。でもあれを見て私たちも自分のうちにあるその欲望が現れてしまう、そして争ってしまう、そういう同じ弱さを抱えているということを知るべきだと思います。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために悪い動機で考えるからだ、願うからだと、このヤコブは言います。そして私たちは心の中の欲望に正直に従ってしまう。でも心の中に生きているのは私たちの欲望ではなくてキリストご自身です。私たちはキリストと共に十字架につけられて死にました。私が死んだということは心の中の欲望も死んでいるんです。だから死んでしまった私たちのに従ってはならない、私たちのもう亡くなってしまったはずの欲望に従ってはならないということです。キリストの心に正直に従う、これが私たちクリスチャンの生き方であるわけです。さらにヤコブは4節で畳みかけます。貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのだというふうに言います。この貞操のない人たちというのことですけど、貞操というのは一人の主人に真心から仕えることであります。貞操がないというのは二人以上の主人に仕えるということです。八節でも罪ある人たち、手を洗い清めなさい、二心の人たちというふうに、言っています。二心のことです。神に仕えると言いながら同時にこの世に仕えていることです。神を愛すると言いながら世を愛していることです。このお金への愛と神への愛とを両立させようとする、私たち意識してそのようにしているとはね、思ってはいないと思います。しかしよくよく、自分の行動をよくよく考えてみると結局は自分のため、結局はお金のため、いろいろ理屈を言うけども正当化するけども、結局たどり着けば、突き詰めていけば自分のため、そしてお金のためということであります。どちらの方へに愛を示しているか、目の欲、自己顕示欲、支配欲、どちらの行いと私たちは一体化しているのかを常に問われているということです。もし貞操のない生活、二心の生活ならば終止符を打ちなさい、清めなさいというふうにヤコブは言います。二心って最悪ですよ。人生をダメにしていきます。自分は清く正しいと見せかけなければいけなくなってしまう。クリスチャンであるので、一応建前としてクリスチャンであるので清いものとして自分自身を見せかけなければいけなくなってしまう。偽りの自分を演じてしまう。こんな双子心の生活ほど苦しく辛いものはありません。神の言葉に従うということは最初は苦しいかもしれないけども、自分は正しい道に歩もうとしているという確信が持てるんです。だから心は楽になります。この世を愛する生活は最初は楽かもしれませんけども、取り返しのつかない破滅が待ち構えています。じゃあどうするのか。6節です。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。 十節、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます、と言います。何で勝利するか、へり下ることによって勝利するんです。それがクリスチャンの生き方です。へり下る者に主は恵みを注いでくださるからです。そしてへり下る者を主は高くしてくださるからです。その時に私たちはサタンと立ち向かうことができるようになるんです。悪魔サタンは人を欺いて神の愛から私たちを引き離そうとします。確かに私たちを欺いて神から引き離そうとするんです。しかしね、パウロがロマ書の3章の8章の39節で言っていますように、この世にある何者も私たちを神の愛から引き離すことはできないんですね。もうできないんです。でも私たちが欺かれたならば、その引き離されたかのように感じてしまうんです。でサタンというのはそのように感じさせるようにするわけです。実際には神の愛から私たちは引き離されてはいないんです。神の国の中にいて、神の愛の中に私たちはずっといるんです。しかしサタンがやるのは騙すんですよ。サタンはいろんなプロパガンダを持っていて、そしてさまざまに私たちを騙そうとするんです。私たちは騙されて神の愛から引き離されたかのように感じてしまうんです。だからそこなんです。だから私たちは何もわざわざサタンよ出ていけっていうふうに、そんなふうにしなくても大丈夫なんです。もともとサタンの支配の中にいないんです。だからこのサタンに最初私たちが信仰を持って立ち向かえば、欺きから解き放たれて、私たちはそのサタンの支配の中にいないということが分かる。立ち向かえばサタンの方から逃げ去るですね。悪魔払いをする必要はない。信仰にしっかり立っていれば私たちは神の支配の中にいるんです。だから神の国では神に近づこうとすれば、神様の方から近づいてくださいます。8節、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださる。そして神の国では、その神の言葉がそのまま実現してくることになるんです。神の国では、神の前にへりくだるものは高くされる。神の国では、へりくだるものは高くされて、そしてサタンに立ち向かうことができるわけです。皆さん、私たちね、結構騙されるんですよ。盗むことがもう癖になっている人、確かにそういう風な人たちがいて、盗癖があるっていうふうに言われます。でしかしね、泥棒も1週間盗まなかったらもう泥棒じゃないんです。1ヶ月盗みをしなかったら、その人はもう盗癖があると言われません。1年盗みをしなかったら、もうその人は盗人ではありません。愛のない人、愛のない人と自分で思っていても、愛のない人と言われていても、優しさを一度示したならば、その人は愛の人への一歩を踏み出しています。それを2回やれば、ますます愛の人になっていきます。嘘もそうです。嘘つきも 1週間嘘をつかなかったらもう嘘つきではありません。心に生じる欲望を実践しないということです。そして神に従う、心に生じる欲望を実践しないようにする。さらに進めば心に欲望を起こさせないということです。主の御前でへり下っていれば、恵みによって主が私たちを高くしてくださるから、ますます心に欲望が生じなくなってきます。恵みによって高くされれば、その心の欲望が弱まってくるんです。だから神に従いなさい、心を清くしなさいというふうにヤコブは言うんです。私たちクリスチャンは愛される喜びを知っています。主イエスによって愛されました。でね、その次は愛される喜びから愛する喜びを体験していくんです。イエス様は新しい戒めを私たちに与えてくださいました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいとおっしゃって、イエス様は愛することが喜びなんです。私たちは愛されて喜びを持ちました、味わいました。その私たちが今度は同じように人を愛していく、愛することによって喜びを体験していくんです。この循環の中に入っていくんです。この愛する喜びを知らないと、いつまでも心の中に不平不満が残り、そして自己中心になってしまいます。難しいところから始めない、愛されるところから始めていくんです。そうやって一つ一つ愛する喜びを味わっていくんですね。今はこの私は箱舟民スクールで、日本の歴史を教えています。今月から4人の明治時期のクリスチャン、代表的なクリスチャンを取り上げて話をしています。最初のが、津田梅子でした。すぐそこにある津田塾大学の創始者である女性です。彼女は明治5年でしたかね、まだ彼女が6歳の時に、アメリカに、留学するんです。伊藤博文とか、あるいは木戸幸運とか、そうした明治の政治家たちと一緒に、他の男性の留学生100何人と一緒 に親のところから離れて一人でアメリカワシントンに留学するんですよ。親も親ですよね。行った梅子も梅子、6歳ですよ。6歳というのは憩いです。うちで言うと、イコちゃんです。あの年で行ったわけです。そして、そのクリスチャンホームに、振り分けられて、彼女はそこで、そのホストファミリーと一緒に毎日を教会に通うようになるんです。1年足らずで彼女は信仰を告白します。まだ小さいので幼児洗礼という話だったんですけども、そうではなくって、私ちゃんときちっとその自分の信仰を、知識を持って告白したので、彼女は大人の洗礼を受けることになりました。8歳の時でした。で、洗礼を受けた彼女、私ね、その今回津田梅子の話をずっとこうしていて、一番感動したのはこの梅子の8歳の時の話です。洗礼を受けた彼女は、そのホストファミリーの近くにあった小屋に住んでいる、アフリカンアメリカン、黒人ですよね、の夫婦に聖書の話をするようになるんです。 まだ奴隷解放されて、リンカーンの奴隷解放があって20年30年足らずだと思います。だからその黒人奴隷だった人たちはまだ文字も読めなかったんだと思います。その彼女に、東洋からやってきて1年足らず1年ぐらいの梅子が聖書の読み聞かせをしたんですね。毎週やりました。そしてそれを聞いていた2人のこの夫婦はイエス様を信じて洗礼を受けるところまで行ったんです。これはね、すごいことだと思います。この白人ではない私、そして白人ではない黒人夫婦、その夫婦に聖書の読み聞かせをする。彼女の中にそのイエス様を信じた喜びがあふれたんだろうと思います。そしてこれを伝えたいって、一緒に読むということをして導いていった。自分の内側にあったものがそのまますぐに彼女の口からで、そして行いとなっていったんですね。これが信仰と行いが一つになること、行いが一つの信仰によって表されていくということであります。この皆さんの新生活の中に、ファニー・クロスビーという作詞者がいます。何曲かあるんですけども、彼女は、イギリスの女性です。彼女は物心をついた時にはもう目が見えませんでした。でもパウロの言葉、ピリピ書4章の11節、どんな境遇にあっても満ち足りることを学んだというその言葉を受け取りました。そして幼心に満足という宝石を心に持つという信仰の決意をしたんです。それを生涯の慰めにすると自分に宣言したんです。まだ幼いです。彼女はこう言っています。私は幸せな魂、目は見えないけど私は見える、目が見える人たちが知らない神様の祝福を味わっている。目が見えないからといって私は泣かない、私は落ち込まないという、そういう決意をしたんです。彼女は30代の後半になって結婚することができました。そして子供が与えられました。しかしその子供が38歳の時に、たった一人の子供でしたけれども、病気で亡くしてしまったんです。でその皆さんね、信仰というのは日々の生活の中、日々の中で起こる全てのその中で表していくものです。悲しみの中で表す、痛みの中で表す、喜びの中でも表す、勝利の中でも表すし、敗北の中でも表す、成功の中でも表すし、失敗しても信仰をそのただ中で表していくんです。彼女はその悲しみの真っただ中で自分の信仰を表しました。それがイエスの御腕にというその賛美です。ご存知ですか？知ってる？イエスの御腕に、その御胸に、静かに行こう、我は安しという、そういう賛美です。この賛美はそういう痛み悲しみの真っ只中で彼女がの心の中に生まれた歌なんです。幼い時に満足という宝石を持つ 生涯の慰めにするというふうに自分で宣言をした。その通り38歳になってもその決心は変わらない、そういう生き方を彼女はしてきたんです。これ日々そうしてこの信仰の中に、この言葉の中に私は生きるということが彼女をこうしてこの聖歌賛美歌としてそれが残って人々を励ますということになったわけですね。大きなことではありません。でも私たちの日々の小さな出来事の中に信仰を表していくということです。生活の中でね、今日一日自分の信仰を争おうとして生きるというよりも、もう朝起きたら私たちの行いが始まるわけですから、その行いの中に信仰を表していこうという発想をするわけですよね。この最後の4章の最後のところですけども、ちょっと今日は読みませんでしたけども、その13節でですね、聞きなさい、今日かそういうこれこれの町に行き、そこでに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方は明日のことは分からないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。死の御心なら私たちは生きてこのことを、またはあのことをしようと言うべきだというふうに、ヤコブは言います、ね。今日一日一日を神の国として生きる、神の国を生き抜いていくんです。私は生きている限り全力を尽くして生きる、そのように決心する。一瞬たりとも無駄にせずに、できる限り有効な方法で時間の使い方を改善しようとし努める。人生がもうすぐ終わりという時だったらしないだろうことは絶対にしない。朝が終わりならしないようなことはしない。これだけで一日の生活の質が変わります。今日を生きたという実感が生まれます。朝が終わりなら悩まないようなことは悩まない。これ重要だと思います。明日が終わりだったらもう悩まないようなことは悩まない、恨まないようなことは恨まない、明日が終わりなら考えないようなことは考えないという、そういう生き方をすることです。皆さん、あっという間に時間が過ぎていきません？私もね、もう嫌になるほどですよ。水をボトルに汲んで、そしてそれを災害の時のために水道の水ですよ、それを汲んで置いてあるんです。20リットルぐらい。そして1週間経ったらそれを変えるつもりにいるわけです。ところがあっという間に、昨日も汲み替えたんですけど3週間過ぎてた。なんでこんなに早く過ぎるんだ。それね、今日私自分自身でそう思いました。明日が終わりならしないようなことをしてるからですよ。だからあっという間に時間が過ぎてしまうんです。一日が過ぎてしまう。だから明日が終わりだったら必ずするだろうことを今日するという言い方をしていれば、一日一日が重荷を持ってくる。おそらくこのファニー・クロスビーはそのような生き方をしてきたんだろうと思います。これだけで、明日が終わりならしないようなことはしない、明日が終わりならだったら絶対にするだろうことをする、これだけで私たちの人生の質が変わってくるだろうと思います。意義のある人生が立て上げられていくだろうと思います。で、知らないでこう言っています。17節、こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならば、それはその人の罪だ。私たちは罪人ではありませんけども、罪人のような生活を送ってしまうんです。そうではない、信仰と行いは一つだから、そのような救われた者の生き方をするということを私たちもう一度ここで始めていきたいと思います。天の父なる神様。 どうぞ私たちの心の思いがキリストの思いとなり、そのキリストの思いが私たちの言葉となり、その言葉が私たちの行いとなっていきますように、それがもう普通になりますように、それが習慣化しますように、それが私たちの常識になっていきますように、私たちの心がたとえ悲しみやまた憎しみで支配されても、私たちの体はイエス・キリストの思いに従っていきますように、私たちの心の中が疲れ切っていても、それでも私たちのその体は行いはイエス・キリストの行いとなっていきますように、神様どうぞそのように私たちが神の国に生き続けて、そしておのずからキリストの歩みがなされていく、そのように私たちを今日も作り上げてくださいますようにお導きください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。